神様、中村首里。呼ばれている気がしたから、そう姉は言った。呆然としている僕を前にして、だから来ちゃった、と笑った姉は、そうして僕の隣に腰を下ろした。両親が離婚して以来、離れて暮らしていた姉だ。もっと他に言うべきことがあるんじゃないかと文句の一つでも垂れてやりたかった。でもどうせ、ごめんね、とあっさり謝られてしまうのは目に見えていた。思えば姉は昔からそうだ。この小さな神社の境内で一緒に駆け回っていた頃からちっとも変わらない。呼ばれたって何？
ん？
なんだろうね、と姉は湯気をくゆらせるペットボトルを口に運ぶばかりで、僕の問いに答えようとはしてくれなかった。なんだか妙に腹立たしい反応だ。けれどこの姉に対して怒り続けることのバカバカしさは知っての通りなので、結局僕は低く、僕だって暇じゃないんだけど、と吐き捨てることしかできなかった。姉は案の定あっさりと、ごめんね、と小さく笑ってから、あげる、とペットボトルを押し付けてきた。まだまだ暑いくらいの熱をはらむそれに思わず息を呑む僕をじーっと見つめて、姉はしみじみため息を吐いた。あんたも受験生か、大変でしょ。大変なのは僕だけじゃないよ。
うわ、可愛くない答え。
あんたらしいけど。と続けた姉は、そうして改めて神社を見つめる。黒目がちの瞳が見つめる神社は、月明かりに照らし出されて、その輪郭がはっきりと夜の中に浮かび上がっていた。
神様かな？
え？
私を呼んだの。
ふふ。と姉は笑う。その笑顔になぜだかどこかがぎゅーっと締め付けられるような気がした。神様、神様か。小さな頃から断るごとにお参りしてきたこの神社の神様かもしれない。姉を呼んだのが本当にそういう存在であるのだというのなら。
姉さん。
何？
あどけない子供のように姉が首をかしげる。その方に受け取ったばかりのペットボトルを押し付けると、姉の肩が大きく揺れた。いかにも驚いたと言いたげにこちらを見つめてくる表情に、少しだけ留飲が下がる。だから今回ばかりは、僕の方から折れてあげることにした。
来てくれてありがとう。
折れてあげる、と言いつつ、いかにも不肖不肖なお礼になってしまった。それでも姉は柔らかく頬を緩める。だから叶わない。
もう大丈夫？
問いかけに込められた優しいいたわりに、目の奥が無性に熱くなった。あんたが聞くなよ、と怒鳴りたくなって、でも、大丈夫。僕は姉と違って大人のふりだってできる。姉は僕の精一杯の嘘に心底安心したように笑った。
そっか。
うん。
ならもういいや。早く帰りな。それ、飲んじゃダメだよ。帰れなくなっちゃうから。
と、姉が僕の手の中のペットボトルを指先で弾く。本音を言ってしまえば、帰れなくなっても構わなかった。姉と一緒に行きたかった。僕はずっとこの人と一緒に行きたかったのに。でもそれを姉は望んではくれない。なんだかんだ言いつつ昔から僕にとても甘い人で、きっと今もそれは変わっていないのだろう。だから姉は今ここにいてくれる。姉は甘い。昔からずっと。その意味を吐き違えてはいけない。だから僕はうなずいて、
冷たくなりつつあるペットボトルをベンチに置いて立ち上がった。じゃあね。どちらからともなくそう言って、僕たちは別れた。振り返らなくても、姉が最後まで僕のことを見送ってくれていることは分かっていた。姉はそういう人だから。そういう夢を見た。目を覚ましたとき、僕は病院のベッドにいて、ベッドサイドには両親がいた。二人が揃っているところを見るのは、本当に、本当に久しぶりだった。その姿に、自分が事故に遭ったことをようやく思い出した。お前までお姉ちゃんみたいになるかと思った。三年前に離婚したはずの両親は、喜びと涙の入り混じる口調でそう口々に繰り返し、手を取り合って慌ててお医者さんと看護師さんを呼びに行った。ナースコールがあるのに。そう呆れる僕の枕元で、黒縁の写真立ての中に収められた姉の遺影が、夢の中と同じ顔で笑っていた。石黒まみ。